恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示して、このことを言われたのである。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法で、キリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子は挙げられなければならないと言われるのですか？その人の子とは誰ですか？イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。イエスはこれらのことをお話になると、立ち去って彼らから身を隠された。今朝はこのところから、光あるうちにという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。朝の7時から開かれています第一礼拝。今朝は第一礼拝に、中西先生のご両親が出席されまして、あまり嬉しかったもんですから突然でしたけれども、お明かしをしていただきました。5月の初めに中西先生と純子先生の婚約式が高岡で開かれて、そしてその婚約式が終わってご夫妻は滋賀の方に帰る途中で金沢にまだいらっしゃる間に交通事故に遭われたんです。ゆっくりゆっくり走っている時に信号のところで信号を無視して入ってきた大学生4人が乗った小型乗用車が突然飛び出してきてぶつかったんです。そして向こうの車は横転しました。中に4人乗っていましたので自分で出られないので中西先生のお父さんが引き出したそうです。どんな大きな事故になるかと思いましたら、もちろん何人かは怪我をされたんですけれども、本当に軽い怪我で終わって、中西先生のご両親も大したことがなくって、お母さんはシートベルトをしてましたけれども、シートベルトの部分が青いあざになったとおっしゃってましたが、しかし日頃脂肪をしっかり蓄えてあったので、脂肪のおかげで助かりましたと、ね、私も死亡事故にならなくてよかったですねとですね、本当に応答したんですけどもですね、そういうわけでとても守られたということで、でもこの事故の結果ですね、お父さんもこれは神様に守られたということからですね、今は礼拝に一緒に出始めているということを聞いて、なんていう嬉しいことかと思っております。中西先生からお明かししてもらえばいいんですけども、ね、今朝のほやほやのお明かしをさせていただきました。本当にですね、私たちの本当に一体人生というのは何が待っているのかわからない人生なんですけども、そんな中で本当にですね、神様を知っているっていうことの幸いを感じさせること、させられることが多いのです。皆さんよくご存知のですね、有名な映画評論家で亡くなられましたけども、淀川長治さん、さよなら、さよなら、さよならと、まあもうさよならで言っちゃったんですけども、この淀川さんはですね、毎朝こんな呪文を唱えていたそうです。例えば今日の朝起きたとすると、今日は9日、9日は1年に12回ある、今日は7月9日、1年に1回しかない、今日は2000年の7月9日、私の人生にたった一回しかない一日だから、今日もニコニコしていよう。淀川さんはそうやってですね、毎朝ですね、今日は一生でたった一回の一日だからニコニコしていようとですね、一日を始められたというんですけども、私たちもこの一日は私の人生で一回しかない一日です。 それも神様が作られ、神様が私たちに恵みを与え、祝福を与えるために用意してくださった私のたった一回しかない一日ですから、私たちも心からこの一日を喜び楽しんで過ごしたいのです。詩編の118編の24節、これは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼう。私たちにとっての毎日っていうのは、まさに神様が喜び楽しむために設けてくださった一日なのです。そして神様はいつでも、今日今私が準備してあなたに差し出しているこの祝福を受け取ってほしい、喜んでほしいと招いておられます。しかし私たちは神様の私たちへの差し出しておられるプレゼントを、いつかそのうち気が向いたら、心に余裕ができたら、状況が許されたら、明日というふうに伸ばしてしまうのですが、神様は今日、今、今日でなければ味わえない恵みがあるんだよ。今日のために準備した祝福があるんだよ。ぜひ、そんな思いで、今日神様、あなたの私へのプレゼントを今日受け取ります。それが何であるのか教えてくださいと、そんな思いで今日も御言葉に向かっていきましょう。ご一緒にヨハネの福音書をずっと追いながら学んでいるんですが、先週読んだところです。32節。私が地上から挙げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示して、このことを言われたのである。イエス様のお言葉は、この33節の解説の通り、ご自分の死に方についてでした。すなわち、私が地上から挙げられる。この地上から高いところにぶら下げられる。十字架にかけられることを指している表現です。すると私のところに全ての人を引き寄せます。先週学んだように、まさに私たちは十字架につけられたイエス・キリストに引き寄せられていく。十字架のイエス様には磁石のような人を引き寄せる力があるのですが、しかしそれを聞いたユダヤ人たちは理解できませんでした。おかしなことを言う男だとですね、反論したのです。34節。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法で、キリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子は挙げられなければならないと言われるのですか？その人のことは誰ですか？ユダヤ人たちは旧約聖書を通して、キリスト救い主についてのイメージを持っていました。確かに聖書のあちらこちらにキリストについての予言、約束がありまして、そこにはキリストは永遠のお方である、人の子のような方が来る、その方は永遠におられる方だ、そのような御言葉がありますから、キリストイコール永遠の存在。ところが今目の前にいるイエスという男は、自分がキリストだと自己紹介をしながら、私は挙げられる、十字架につけて殺されるというのです。それはおかしい。そんなおかしなキリスト、私は知らないと、ユダヤ人たちは言うのです。彼らが待ち望んでいたキリストは、栄光のキリストでした。力強い。死人さえも蘇らせたその力を持って、憎きローマ帝国を追い返してくれる、イスラエルを独立国にしてくれる、そういう栄光のキリストを待っていたわけです。だからこそ、数日前に、ホサナ、ホサナ、万歳、万歳と言って、エルサレムに入場する、ロバの子に乗って入場するイエス様を迎えたわけです。ところが、なんと、そのイエスという男が、私は十字架に挙げられて死ぬというのです。そんなキリストは、お呼びでないのです。人のことは一体誰ですか？一体あなたは何者なのですかと、質問しました。ところが、イエス様はその問いにまっすぐ直接答えようとはなさいませんでした。そして35節36節のお言葉で答えられたのです。もう一回読んでいます。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、 あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。群衆はイエス様のことをまだ正しくは知っていませんでした。いや、それは群衆だけではない、イエス様の弟子たちでさえもイエス様のことをまだ正しくは分かっていない。しかし、このイエス様を正しく知るための機会はもうそんなに長く残されていないというのです。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。しばらく。現実には、あと本当に数日間しかなかったのです。二日、三日しか残されていませんでした。しかも、36節の後半を見ると、イエスはこれらのことをお話になると、立ち去って彼らから身を隠されたとありますので、次にこの群衆がイエス様にお目にかかるのは、後ろ手に手を縛られて、逮捕されたイエス様、ピラトという裁判官が群衆の前にこのイエスを引き出して、お前たちはこのイエスをどうするんだと叫んだ、その時に次に会うのです。そして、群衆はその時口々に十字架につけよ、十字架につけよと叫んだのです。イエス様は、そんなもう数日しか残されてないイエス様にお会いするイエス様を知る機会はもう数日しか残されていない、そんな群衆に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。光がある間に、と語られたのですが、この言葉は何もこの群衆にだけ語られた言葉ではなくして、2000年の時を超えて、今日、今朝、私たちに語りかけられている言葉です。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。この言葉を裏返しますと、私たちは光の子供ではないということになります。私たちは生まれながらに、実は光の子供ではなくして闇の子供なのです。嫌な言葉だなと思いますよね。やっぱり光の子ってのは嬉しいです。七尾の保育園も光の子保育園です。闇の子保育園だったら大変ですよね。ここは夜間の保育園かと思うかもしれませんけど、でもあんまり入れたいと思いません。でも、イエス様のお言葉からすれば、私たちは生まれながらに実は闇の子供、暗闇の子供なのです。嫌なことですけど、しかし私たちはまずは、ああ、私は生まれながらに暗闇の子供なんだ、ということを事実として知り、受け入れる必要があります。闇の子供として、私たちを生まれながらにどのような闇の中にいるのでしょうか。三つの闇。第一番目に、無知の闇。35節の後半。闇の中を歩く者は、自分がどこに行くのかわかりません。これが、無知という闇の中にいる人の姿です。すなわち、一体自分は何のために生きているのか、いかに生きるべきなのか、生きる目的は何なのか、私の存在意義は何なのか、どこから来てどこへ行くのか、まるでわからない。手探り状態。試行錯誤しながら、ただ生きている。これは、無知という闇の中にいる人の姿です。第二番目に、私たちが生まれながらにいる闇は、罪の闇という闇です。イエス様は十字架の上で私たちのために祈ってくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないでいるのです。自分が何をしているのかわからないでいる罪人のためにイエス様は十字架にかかって死に、私たちのために取りなしの祈りをしてくださいました。罪人っていうのは確かに自分が何をしているのかわからないでいます。どれだけ自分が高ぶっているのか、どれだけ自分が傲慢で不尊な存在であるのか、 どんなに自分が汚れたものであるのか、不信仰な自分であるのか、神様の心をどれだけ痛めているのか、罪の暗闇の中にいる私たちには、それがわからない。思いと言葉において、いかに、時々刻々、もう瞬間瞬間私たちは罪を犯している。しかし、それがほとんどわからない。罪という暗闇の中にいますので、自分がやっていることは一体何であるかもわからない。いや、知らないどころか私たちは結構自分はいいものだと誤解さえしているのです。これが罪の暗闇の中にいる人の姿。第三に、死の暗闇の中にいます。私たちは日々確実に死に向かって進んでいきます。しかし、私たちにとってこの死という存在は、私たちを飲み込む不気味な暗闇のようなものです。イエス様が35節の半ばのところで、闇があなた方を襲うことのないようにと言われましたが、まさに死という闇がいつ私たちを飲み込むかわからない、襲いかかってくるかわからない。そんな死という暗闇の中に、私たちはいるのです。私たちは確かに自分がこの暗闇の中にいる無知の暗闇、罪の暗闇、死の暗闇の中にいる闇の子供であるということを知るということはとても大切です。その時初めて、ああ私は闇の子供なんだ。闇の中にいる存在なんだということが分かった時初めて、イエス様の言葉が私たちの心に魂に響いてくるのです。十二章の46節下の段、イエス様はこう語っておられます。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないためです。私は光なのです。私こそがこの世にやってきた世の光、あなた方の光なのです。イエス様こそ、無知の闇、罪の闇、死の闇を照らす誠の光です。すべてのことを知っておられるイエス・キリストにあって私たちは無知の闇が吹き払われるのを知ります。十字架にかかって私たちの罪を背負ってくださったイエス様だけが、罪の暗闇から私たちを自由にしてくださるお方。死んで墓に葬られて、三日目に蘇られて、今も生きておられるイエス様だけが、死の暗闇を蹴散らして、死の彼方に希望の光を見せてくださる唯一のお方なのです。ご一緒に学んできましたヨハネの福音書。私たちはこれまでも繰り返し繰り返し、イエス・キリストこそが光であることを学んできたのです。ちょっともう一回目で追ってみましょうか。ヨハネの福音書の第一章、三節からちょっと読んでいます。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。九節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。少し進みまして三章の16節に有名なお言葉がありますけれども、その直後、18節から読んでいます。ヨハネ 3-18。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。しかし、真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。十字架に引き寄せられるとありましたけれども、光に引き寄せられる昆虫がいますよね。しかし、ミミズなんかはですね、突然掘り起こされると、大急ぎでまた土の中に入っていきます。闇の中にいないと、もう安心できないわけです。 光の方に来るものと、そして光を避けるものと。もう一箇所、ヨハネ8章の12節。ヨハネ8章の12節。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私は世の光です。このように繰り返し繰り返しイエス様は、私が光なんです。そのようにして、闇の子供である私たちを光に招いてくださっています。しかし、それらもすべて光がある間に、光あるうちに、この光のところに来なさい、光を受け入れなさいというのです。闇があなたを襲う前に、もう遅かったということのない前に、私たちは自分のうちにある無知や罪や死の暗闇をどんなに努力しても、修行しても、善行を積んでも、様々な宗教を試しても、多くの勉強をしても、これを追い払うことはできません。心の中の罪という闇、過去に犯してきた様々な罪の結果をなかったことにはできない。しかし、外にもう日の光が満ちているのに、雨戸を閉め切っている。まあ、最近の家は雨戸っていうのはあんまりですね、ない家が多いですけども、雨戸を閉め切っていると中は真っ暗です。どうすればこの中の真っ暗闇を追い出せるんですか？掃除機ですか？ほうきで外に追い出すんですか？簡単なこと。ただ雨戸をさっと開ければ、闇は逃げていきます。光なるイエス・キリストは、まさに私たちの心の外に立っておられて、私だよ、私が光だよと招いておられるわけです。ですから私たちは、ただ単純に、私が光だとおっしゃるイエス様に向かって、光なるイエス様、私の心に入ってください。確かに私は闇の中にいる子供です。闇の子です。どうすればいいのかわからない。どう生きればいいのかわからない。無知の闇の中にいます。汚れた罪の暗闇の中にいます。恐ろしい死の恐怖の暗闇の中に私はいます。あなたこそが私の光だとおっしゃるので、どうぞ、あなたを光として信じます。お迎えします。どうぞ、私の光となってください。単純です。部屋の中の暗闇をどんなに努力しても追い出せないのに、ただ雨戸をちょっと開ければ光がみなぎるように、私たちも単純にイエス・キリストを信じればいいのです。イエス・キリストを信じる機会っていうのは、そう、いつまでもあるものではないことをぜひ覚えてほしいのです。牧師をさせていただきながら、最も悲しく、また、最も責任を強く感じさせられるのは、今日の礼拝には座っていながら、次の週の礼拝にはもういない、いや、もうこの世の人ではないという、そのような出来事に遭遇するたびにです。最近も、そのようなことがありました。まだ、いらっしゃると思って、お手紙を書きましたら、もうすでにその方は、亡くなっていらっしゃらなかった。愕然とさせられた出来事が最近もありました。本当にですね、もしもその方が、イエス・キリストを信じていらっしゃったということが確実であれば、とてもそれは悲しい、寂しいことですけど、慰めになるのですが、しかしそうでない場合に、それが確かでない場合に、とてもとても悔やまれることばかりなのです。ですから、一回一回の礼拝の旅ごとに、もしかすると今日のメッセージを、礼拝の説教を聞いている方の中で、これが生涯聞く最後の説教かもしれない、そういう思いで語らせていただいております。いや、もしかすると私自身が生涯最後の説教を今させていただいているかもしれない。そんな思いで 語るべきことを最後の説教で語っておかなければならない、そんな思いで立たされています。聞かれる皆さんも、これがもしかしたら人生最後の神の言葉を聞く時かもしれない。そんな緊張感を持って聞き、またしっかりと応答していただきたいのです。私自身は18歳の秋、ひょこっと入った教会でイエス・キリストを私の光として信じ受け入れました。その時以来、確かにイエス・キリストは私の道を照らしてくださる光となり、私の罪に汚れた暗い心を照らしてくださる光となり、死の恐怖の暗闇の中に座っていた私に輝かしい天国を見せてくださる光となってくださいました。私にとってこのイエス・キリストというお方がどんなに素晴らしい光であるのか、少し別の聖書箇所から私自身がいつもその御言葉を思い返しながら、確かにイエス・キリストは私の光だと確信させられている。この御言葉があるから今日も生きているという御言葉をご紹介しながら語らせていただきたいと思うのです。主法の下の方に書きました。イザヤ書の43章の1節から4節です。1節。だが今あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。このイザヤ書は、ここにあるように、神様がヤコブ、イスラエル民族に向かって語られた言葉です。しかしこの内容は、私たち一人一人への神様の語りかけとして適用することのできる、広く適用できる御言葉です。第一番目に、この一節の中から、本当にですね、所属意識というものが与えられます。このヤコブ、イスラエルというところに、自分の名前、あなたの名前を入れて読み返してもいいのです。だが今、横山よ。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。横山よ。あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。小学校3年生の時に、両親が離婚をして、世界で一番幸せな家族に属していると思っていた私の家庭は空中分解崩壊してしまいました。そして兄弟6人はみんな天然バラバラに親戚に預けられて、私も田舎の祖父母のところに預けられて、小学校3年生だった私にとって大切な大切な家族から切り離されたということは大きな恐怖であり不安定さの原因でした。やっぱり愛する家族の一員であるということはとっても大切な、もう土台のようなものです。この所属意識、確かな愛に満ちた平安なくつろげる、そのようなものの一員であるということはとっても大切です。しかし、イエス・キリストを知ったとき、なんと神様が私に向かって、あなたは私のものだ。あなたは神の家族の一員だ。これはどんな家族の一員であるよりも嬉しい、確かな力強い平安の秘密です。本当にですね、ああ、私は神様に属している。そんなことぐらい嬉しい安らぎはないではないでしょうか。先週、アワナクラブで、この JV、中学生、高校生のメンバーと一緒に時を過ごしながら、最後の時間に一緒に聖書を学ぶ時間で、もう私の作ったチャート式聖書が、今聖書が面白いっていう本の中から、聖書の中の宝探しっていうのを一緒にやったんです。聖書の中にはいろんな宝が隠されている。どんな宝が隠されているかをみんなで聖書の中から探したのですが、その最後の宝は、旧約聖書の申命記の 14-2 節でした。あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちから、 あなたを選んでご自分の宝の民とされた。さあ、ここにどんな宝が隠されているでしょうかと言ったとき、一人の中学生が満面の笑みを浮かべながら、私です、と言いました。本当に嬉しい答えでした。そうなんです。聖書の中にいろんな宝が隠されているんですが、なんと、神様はあなたを私を宝として呼んでくださっているのです。神様のあなたは宝なんです。ちょっとお隣の人の顔をじっと見て、そして、ああ、これが宝。まあ自分の顔を鏡で見るわけにして今できませんから、お隣の人見たんですけど、今日家に帰られてから鏡を見て、おお、これが神様の宝か。そういえば、最近輝きを増してきたなんてですね、ぜひですね、そんな神様のものであることの喜びを味わってみてください。二節。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私はあなたと共にいる。このイエス・キリストを光としてお受けするとき、大丈夫。この安全感、安心感、平安。これはなんていう大きな祝福でしょう。三節。4節、私があなたの神イスラエル、神主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。なんと、私は私の目で見て自分を見て、つまらないものだ。本当に自分はつまらない存在だといつも思っていました。劣等感の塊でした。ですけど、自分の目に自分がどんなに劣等性に見えても、私に目をくださった神様の方の目がもっといいはずです。神様の目には、私は高価でたっとい。それは、エジプトを身の代金、クシとセバをあなたの代わりとするどころではない、イエス・キリストを代わりとするほどに、たっとい存在だと言ってくださる。イエス・キリストを本当に光とするとき、自分の価値がわかります。自分がどんなにたっとい存在として生かされているのかがわかります。そして、4節の後半、私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。私はあなたを愛している。本当に愛されていることの幸いを私たちは覚えるのです。私はこのイザヤ書の43章の1節から4節を思えば思うほど心の中に喜びが、力が、平安が満ちてきます。イエス様を光として心にお迎えしたことによる幸いがそこに力強く描かれているわけです。一般には一寸先は闇と言います。でもキリスト者にとって一寸先は光なんですね。本当に一寸先は闇というような、そんな不安定な、そんな不安な恐れに満ちた人生ではなくして、一寸先は光、そんな光なるお方が私たちを招いていてくださるのです。最後に、最近教会に来始めた方々、そんな方々にお断りさせていただきたいのです。いや、それは前から来ている方々にも必要なお断りかもしれません。それは、光はイエス・キリストであるという当たり前のことなんです。当たり前のことなんですが、しばしば教会に来始めた方々は、クリスチャンが光であると誤解してしまいます。もちろん、光なるイエス・キリストを信じることによって、私たちは約束の通りに光の子供にさせていただくのです。しかしその光というのは、あくまでもちょうどお月様みたい。太陽の光を反射させて、お月様は輝いているわけで、月自体が輝いているわけではないのです。月自体を見れば見るほど、近づけば近づくほど、月は輝いているどころか、アバタばっかり。はじめ、教会に来始めると、私もそうでした。クリスチャンっていうのは輝いて見えるんですよ。ああ、 クリスチャンっていうのはこの世の人とは違うな。愛に満ちて優しくって、本当に腰が低くって、本当に素敵な清い人たちだと、最初はそう思うんです。ずっと思ってる人いれば、本当に幸いな方だと思うんですが、だんだん、クリスチャンが分かってきますと、近づいていますと、おや?アバターとですね、アバターが見えてき始めるんです。本当に、教会に来ている人は、みんな親切で、愛に富み、貧困法制で、真実で、柔和で、寛容で、人のためにはどんな犠牲も厭わない。決して、変なダジャレで人を傷つけたりはしない。なんてですね、そういうイメージを持ってクリスチャンを見ていますと、必ずつまずきます。教会に来たのに、声をかけてくれなかった。聖書の開き方がわからないのに助けてくれなかった。挨拶をしたのに返事がなかった。ちょっと言っておきますけども。毎週受付に家内が立っていますが、家内少々耳が遠いので、呼びかけても返事がないことがありますが、どうぞ返事がなかったら、あ、聞こえなかったんだと思ってもう一回近づいて大きな声で言ってあげてください。ですね。我が家ではいつもあることなので慣れているんですが、ですね。受付の人、話しかけても答えてくれなかった。冷たいなんてですね、それは思わないようにしてください。しかし、しばしば教会に来ても、そういうですね、出来事があるのです。そんな声を聞くたびに、本当に申し訳ないなと思います。私たちはできるだけそうしたことがないようにと気を配っているつもりなんです。受付や、また、アッシャー、案内の係の方々、また、教会のスタッフは、朝9時に集まって、今日いらっしゃった方々のためにお祈りをしながら、今日必要な声かけができるように、しかし声かけをすべき人としてはならない人がいますので、その判断ができますようにと祈りながら、本当にですね、日曜日の朝を迎えているのです。また、教会一人一人が、できるだけ新しい方々に配慮をしたい、できるようにと願っています。しかし、同時にぜひ知っておいていただきたいこと。教会とはどういうところかということです。教会はある意味で病院のようなところです。皆さんが大きな病院に行きます。受付に人がいっぱいいます。待合室で待っている他の患者さんが私に冷たかったとか、挨拶をしてくれなかったとか、親切でなかったということで、ああ、この病院は愛がないと言いますか?待合室で一緒に待ってるお客さんが、患者さんが互いに挨拶をしなかった、愛がなかったなんてこと言わないでしょ?ああ、この病院は愛がない病院だと言わないで、ああ、いいお医者さんがいるからこんなに流行ってると思うんです。教会にも様々な人が来ています。ある人は悩みのどん底の中から、本当は人に会いたくないんですけど、でも何かの脱出の道を欲しくって、力を振り絞って教会に来ていらっしゃいます。ですから、もちろんクリスチャンの中にもそのような方々、そのような状態の中で来ていらっしゃる方々もいます。ですから、そんな中にいるとき、とてもとても他の人に配慮する余裕なんかないのです。ある人は人間関係にとても傷ついて、他の人とこう関わりを持てない、持ちたくない状態の中で教会に来ています。ですから、他の人に挨拶することも、挨拶されることも嫌という、もうそっとしておいてきた、おいてほしいという、そういう人もいます。そんな方々でいいのです。その中でも来てくださるということは本当に幸いです。教会の中には、外側からはわからない様々な思いでそこに座っていらっしゃる方々がいますので、その方が愛想が悪かったとか、声をかけてくれなかったということで、どうぞ簡単につまずいたと言わないようにしていただきたいのです。教会の人がみんなそういうわけではないのですけども、でも、教会というところは、そのような方々が集まっている、そしてそのままでいい方々の集まりなのだということです。神戸で伝道された、素晴らしい働きをされた武田俊三という牧師がいらっしゃいます。この先生にある人がこう尋ねました。 先生は立派な伝道者をたくさん育てられましたが、何がその秘訣か教えてください。武田俊三牧師にっこり笑って答えたそうです。それはね、君、武田俊三に失望した人が山の中に入って直接神様にぶつかって断食し徹夜で祈り抜いたからだよ。心からアーメンとですね、言いたい言葉です。大切なのは、人に期待するのではなくして、光なるイエス・キリストに直接ぶつかって、この方の光に照らされて生きていっていただきたいのです。イエス・キリストは今日も、私が光ですと招いていてくださいます。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。